医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は野菜ソムリエの野菜嫌い克服塾の開講について、日本野菜ソムリエ協会マネージャーの小橋瀬光子さんに伺います。
野菜ソムリエの野菜嫌いの克服塾というものを開講されているということですけれども、まずこの日本野菜ソムリエ協会とはどのような組織でしょうか。
日本野菜ソムリエ協会とは、野菜ソムリエの講座の資格運営と認定を行う会社です。野菜ソムリエとは、野菜果物の知識を身につけ、その美味しさや楽しさを人に伝えていくことができるスペシャリストです。学んでいただいていることとしては、生産、流通、栄養、調理からコミュニケーションまで至るまで多岐にわたるテーマについて学んでいただき、それを生活者の方により生活を楽しんでいただくための生活提案をいろんな場面で行っていただいています。今現在ですね、受講者が全国で5万人いらっしゃいます。
今日のテーマの野菜ソムリエの野菜嫌い克服塾ですね。はい、これはどういう授業でしょうか。
野菜と仲良くなって美味しく食べようということをコンセプトとした、お子様の偏食、特に野菜嫌いの克服を目指した教室になります。対象年齢としては、特にお子様の舌の細胞が10歳までにすごく多くなっていくというデータがありまして、その年代に合わせて、主に5歳から小学校3年生までのお子様に教室に通っていただき、毎回様々な味覚の体験をしていただくことで、野菜嫌いの克服を目指していくという教室になっています。
この授業を開始された背景は何でしょうか？
昔は食事をするシーンとしては、家族で食卓を囲んで、大皿でいろんなものを取り分けて食べるという食卓のシーンが昔はあったかと思うんですけれど、現在は、まあおばあちゃんとかおじいちゃんと生活する家庭が少なくなったり、共働きの家庭が増えている中で、孤食ということも言われていますけれど、いろいろなものを毎日の生活の中で食べるということが少なくなってきておりまして、子様たちが小さい頃いろんな味覚体験をすることで、苦味だったり甘味だったり、いろんな味覚に慣れて野菜を好きになっていくというのがあるかと思うんですが、その経験がなかなかしづらくなってきているという社会状況がある中で、野菜ソムリエさんたちが野菜の楽しさについて学んでいるので、野菜ソムリエさんが先生になってお母さんの代わりに野菜の体験とか食べる場というのを作れたらということで開始をしています。また野菜を食べないと、お子さんたちの体の育成に必要なミネラルだったりとか、そういった必要な栄養というのも取れないというところもありますので、子どもの頃に野菜をちゃんと食べる訓練をするということが大切になってきていますので、その問題を保護者様に代わって解決できればということでスタートをしています。で、
今少しお話がありましたけれども、ミネラルが足りなくなるなどといったことがありますが、はい、そういった状態を放置しておくと、どういう悪影響が及ぶでしょうか。
確実に子供の頃にいろんな味覚の訓練をしていないと、大人になっても野菜を食べない方が多いというのは調査データとしては出ています。ですので、お子様って本能としては苦味とか酸っぱい、腐っているっていうものを感知をするというように生まれてきていますが、それを子供の頃にいろんな訓練の中で慣れていくっていうことで、徐々に苦味のあるものとか独特の香りがあるものも食べれるようになっていくっていうことが大事です。なので、そういったことが訓練がなされていないと、ずっと食べれない状況が続いていくというふうに考えています。今、野菜の摂取量1日 350g というふうに言われていますけれど、それも今7割程度しか取れていないというふうに言われています。この数字も、まあ大人である私たちがそれを牽引してしまっている状態ではあるんですけれど、お子様たちにはどんどん減ってってる野菜の消費量っていうことをそのまま助長していくのではなくって、少しでも子供の頃にいろんな味覚の訓練とか体験をしていくことで、大人になってきちんと野菜を食べる子供になってほしいなという思いの中でやっています。
では実際に子どもの野菜嫌いを具体的にどういうふうに直すんでしょうか。
野菜嫌いを直すという中で、一般的に考えられるのは、細かく切ってしまって隠してしまえばいいんじゃないかということは、一般的にお母様方がよくなされる方法なんですけれど、 私たちはそうではなくって野菜そのものを食べれるようになるということを目指しています。でそのために昨年ですね、750人ぐらいのお子様に野菜の切り方によって子供が好むものってどれが一番切り方の中で好まれるのかというのをデータ検証をしまして、具体的にです言うとですね、野菜縦に切る、横に切る、とピーラーで切るみたいな、例えば3種類のものを用意して子供に食べてもらった時に、大人が食べると思うものと子供が選ぶものが全く違うということが分かりました。でその中でそのものを食べていただくということを最終ゴールとしながら、食べやすいものから挑戦をしていっていただいて、でどんどんそのもの丸ごとを食べれるということを最終目標に行くようにカリキュラムを組んでいます。
やはり一番嫌われている野菜というのは人参ですとか、 そのあたりですか。
はい、ナス、人参、ピーマン、そのあたりが毎回上位に入ってくる野菜で、やはり苦味があったり独特の香りがあったり、あとは、大人と比べると口の部分がまだ発達をしてないというところがありまして、噛み応えのあるものは大人と比べると食べないというデータがあります。
でこれは塾としてなさっているということなんですけども、はい、やっぱり家庭では限界があるということでしょうか。
はい、そのように考えています。いろんな教室の中で保護者様を見ていると、野菜嫌いのお子様を持っているお母様ってだんだん自分のお子さんに食べなさいっていうことがもう言えなくなってしまっているお母様が非常に多くいらっしゃいます。毎日毎日食べなさいってずっと言ってらっしゃると思うので、もうこれ言い続けても治んないんじゃないかとか、いうことがまあ日頃のストレスになってしまっているお母様がたくさんいらっしゃいます。でその中で言う人を変えてみるっていうことと、あとは親と子のしつけという延長の中で食べなさいということを伝えるのではなくって、先生が楽しい雰囲気の中で何か体験をさせることで、食べなさいというメッセージなんだけれど違うアプローチで伝えていくということがとても大切だと考えています。また教室の中では毎回教室10名程度のお子様に集まっていただいて参加いただいているんですけれど、自分だけではなくって同じ年齢の他の子供と一緒に参加をすることで、隣の子供も食べてるから自分も食べなくてはいけないんじゃないかとか、場の空気という中で家では食べないけど教室では食べるというお子様もたくさんいらっしゃいます。それがまず第一歩かなというふうに考えています。
では具体的なカリキュラムをご紹介いただけますか。
カリキュラムは大きく分けて3本柱で考えています。1つ目の柱がお話で、2つ目がワークで、3つ目が試食という柱になっています。お話という中では具体的にどのようなことをお伝えをしているかというと、なかなか都会で生活をしていると野菜がどこから届いて誰が育てていてどんな風に自分の食卓に上がってきているか、なかなか感じづらい環境になってきているかと思うんですけれど、お子様たちにそのようなことを知っていただくことも一つ野菜嫌い克服にとって影響があるのではというふうに考えておりまして、まあ、野菜の産地だったり旬だったり、野菜がスーパーに並ぶまで食卓に並ぶまでにどんな人が関わっていると思うかみたいなことを出してもらいながら学んでもらったりしています。またワークという中では、たくさんの五感を使った野菜を使った遊びみたいなものを取り入れて、例えば香りだけで野菜を当てるとか、触るだけで野菜を当てるとか、また調理体験をしてみるとか、野菜のと触れ合うという場をたくさん設けています。また試食という中では、先ほどお伝えした通りに最終的には野菜本来のそのものを食べれるようになるということがゴールなんですけれど、少しずつ食べる訓練ができるような食べやすいものから毎回試食でお出しをして、野菜を例えば一つのピーマンでも切り方によって違うものをわざと出して、ピーマンが全部ダメではなくって、このピーマンならこの切り方なら食べれるみたいなものを見つけてもらって、でその次にじゃあ違うものも挑戦をしてもらうのような形で、試食の中でもステップをわざと作って、 どんどん取り組んでいただけるようなカリキュラムになっています。また、教室とは別に、まずは野菜に触れ合うきっかけを作っていただこうということで、野菜嫌い克服塾出前授業というのを行っていまして、今までに30回ほど800人ぐらいのお子さんに参加をいただいています。
これまでの手応えはいかがですか？
お母様と子供という関係だけでは解決ができないことが、継続的に参加をしていただくっていうことで解決ができるなというふうにとても感じています。大体ですね、参加いただいて、3回目の授業ぐらいから変化が出てくることが多くてですね、初めは野菜嫌いのお子様が野菜の教室に参加をするので、参加したくないというような顔で来るお子様もいらっしゃるんですけれど、野菜ソムリエの先生が楽しい雰囲気で遊び感覚でやるワークの中でなんか楽しかったというものを一つでも見つけてもらって、それを繰り返していくっていうことで、僕意外と調理するの好きとか育てるのが楽しかったとか、お子様の中で印象に残る楽しいワークみたいなものを見つけて、それを繰り返しやっていただくことで野菜の距離感をどんどん近めていっていただくということがすごく変化につながるなと思っています。お母様方からよくお言葉でいただくのは、昔は家でも野菜をのけていて全く食べなかったけれど、ちょっと食べてみようっていう姿を見せるようになったとか、あとはお母様とスーパーに買い物に行った時に野菜コーナーに行ってみたいっておっしゃったり、教室内で美味しい見分け方とか、そういったこともクイズ形式でお伝えをしていたりするんですけれど、そういった習ったことを売り場でお母さん見てこういうふうにやるんだよっていうようなことを教えてくれたり、すごく生活の中での野菜とか食べ物への距離感っていうことが変わったっていうふうにおっしゃるお母様がすごく多くいらっしゃいます。食事って1日3回取りますので、本当にその時間が楽しくないということは、家庭にとってその子にとっても楽しい時間ではないということになってしまうと思いますので、そこが楽しくなったということは、お子様にとっても保護者様にとっても来てよかったというお言葉をいただいています。
ではこの塾に参加したい、あるいはこの塾を開催してほしいという場合はどうすればよろしいですか？
渋谷にございます野菜ソムリエ協会の教室で開講をしておりますので、ホームページなど見ていただければと思います。実はですね、野菜ソムリエの資格取得者の皆様は30、40代の女性の方が多くてですね、子育てをする中で食について野菜について学びたいというふうに思っていらっしゃる生徒さんたちも多くて、将来的にはそういった方たちと協力体制を取りながら、野菜ソムリエさんたちのご自宅で教室を開催をできるように現在準備をしておりますので、今は東京でしか行っていないんですけれど、将来的には全国で展開をしていけたらなというふうに考えています。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話は日本野菜ソムリエ協会マネージャーの小橋瀬光子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。